はい、それでは創世記の38章からですね、前回の話を思い出してください。よろしいですか。前回はですね、ヨセフが、この兄によって、妬みを買ってですね、夢を見てですね、それが自分に兄たちがひれ伏す、また父親母親も加えてですね、ヨセフにひれ伏すという内容の夢だったんですね。それだけではなくて、長服、袖付きの長服を着ていた、これが長子の権利を表すものなんですけれども、ヤコブ、父ヤコブの寵愛を受けていたので、もう本当に嫌になって怒ってですね、この兄たちが殺そうと企んだわけですね。そして途中でやはり、兄弟の血を流すのは良くないということで、ユダが率先し、その通りかかった奴隷商人というよりも貿易商人ですね、に、売ったわけなんですよ。で、それで行き着いたところがエジプトであります。ポティファルというそのパロの帝臣ですね、侍従長に、このヨセフが売られたというところで終わったんですね。そしてその続きは実は39章になるんですよ。39章。で、これから39章ではなくて38章があるわけなんですよね。で、なんでここで38章があるか。ここで実はユダの話が出てくるんですね。ユダから出てくる子。その息子の話。ユダが子供を産むことの話に入ってくるんです。話が挿入されています。で、なぜかというと、ダビデはユダの末裔なんです。ユダ族の末裔です。そしてダビデの子がイエス様で、子って言ってもその後継ぎ、子孫ということですね。ダビデの子がイエス様なんですよ。ですから、アブラハム、イサク、ヤコブに神が約束してくださったあのメシア、女の子孫、メシアの約束がユダを通して与えられるというとても、重要な出来事になるためにですね、そのヨセフ、この同時期に起こった、その時にユダの方では何が起こったのかということをここで記しているわけなんです。では、一節をご覧ください。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下っていき、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。はい。ここにですね、このユダですけれども、先ほど言いましたように、ヨセフを売った、この張本人ですね。張本人。で、そして、その後で、ヨセフを、殺したと見せかけた。殺したというよりも、その、獣によって噛み殺されたと見せかけるために、長服を、その地に浸してですね。そして、父親のところに持ってったわけなんです。で、そうやってごまかしたわけですけれども、父親はですね、もう立ち上がることができなくなりました。自分が愛してやまないヨセフがいなくなったということで、で、それで、いくら慰めても、もう泣き崩れていたんです。もうここに家族の雰囲気がもうめちゃくちゃになったっていうことが容易に想像できますよね。ですからここでその頃であったと書いてますけど、その頃なんですよ。その家族がめちゃくちゃになっていた時なわけです。そして、兄弟たちから離れていくと、ヘブロンに住んでいる兄弟たちから離れてって、アドラムというところに行ったんですね。アドラム人ってアドラムに住んでる人って意味ですね。アダチだったらアダチ人って言ってるわけですけど、アドラム人、ヒラという人、友達になったわけですけれども、ヘブロンというのは、ユダの山地の中にあります。産地、ユダの産地というのはですね、エルサレムもあるし、あと、ベツレヘムもあるし、ヘブロンもあるしですね、この南北に貫いている産地の、その南側の部分になるんですね。そして、イスラエルという国はですね、その地中海の沿岸部に向けて一挙にその高度が下がっていくわけなんですけれども、その下がったところの低地をシェフェラと呼びます。シェフェラですね。で、そこにこのアドラムという場所があるわけなんですよね。で、このようにして、この、 かなりもう家族については失望していて、まあ、自分自身のことももう嫌になってですね、今彼がここにまで移り住んでいた、まあ、霊的にも自暴自棄になっていたと思うんですね。この不良になったっていうか、それで次をご覧ください。そこでユダはあるカナン人でその名をシュアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入ったとあるわけです。カナン人と結婚してはならない、カナン人を妻としてはならないということをアブラハムは細心の注意を払って自分のしもべに命じてですね、イサクのお嫁さんを自分の親戚のところに探しに行かせ、そしてかつヤコブもですね、このカナン人からめとることはしなかった。そしてエサウがですね、そのカナン人というか、まあ、ヘテ人って書いてますけど、まあ、どっちもカナン人が総称ですので、カナン人と結婚したわけですよ。でそれで家の中が大変なことになったんですね。にもかかわらず見てください。ここでカナン人と結婚してるっていうことは、もういわゆる今の言葉で言うと予定気になったということですよね。世の中にどっぷり使ってしまったということです。そして彼女は身ごもり、男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、彼はケジブにいた。ということですね。ケジブもこのシェフェラという地方の中にありますね。まだその遠く離れているところにいますけど、三人の男の子を産みました。で次に、ユダはその長子エルにタマルという妻を与えた。このタマルも同じカナン人ですね。しかしユダの長子エルは、主を怒らせていたので、主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンは、その生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると、地に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。はい。このような不思議なことが起こっています。で、ここで、まずですね、長子 L の方を見てみたいと思いますが、主を怒らせていたとあるんですね。ここで怒らしたというわけで、怒らせていたということで、かなりこう習慣的に怒らせていたんですよね。そして主という言葉、ここは不当字になってますね、新改訳の聖書ですと。でこれはですね、いわゆる主人の意味の主ではなくて、神の名前であるヤーウェなんですよ。つまりイスラエルの神なんですね、契約の神なんですよ。でここからわかること、次のオナンが死んでいるんですけれども、兄に子孫を残さないためにって書いてあるんですよね。おそらくはこのタマルとですね、このエル、夫婦関係を持ってなかったんじゃないかなと、なんとなく感じます。神様の願いは、ユダを通して子孫を残すことであったわけです。そしてメシアを生み出すことであったわけなんです。そして、その中に、その入る、そのユダは、神は信じていたわけなんですけれども、このような形で英語で言うとバックスライドって言うんですけども、この信仰的に後ずさりしてしまったので、で、それで、それでもですね、神様のこの約束っていうのは残ってるわけじゃないですか。でも、カナン人の妻と結婚してですね、生まれてくる子供というのが、そのイスラエルの神を、まあ、嫌っていたわけなんですよね。わかりますか？ちょうどですね、無理やり、何ですか、自分の家族やとか親戚がですね、クリスチャンだからと言って、教会に連れて行かれてですね、そして無理やり洗礼を受けさせられてですね、非常にこう、生理的な嫌悪感を抱いて、非常に嫌になってですね、それで、この神様から言われていることと、あえて逆のこと、故意に反対のことを行っていく、そのような状態だったと思うんですね。それを、あえて行っていた。で、それで死んでしまったのではないかと考えられます。で、次のオナンなんですけども、 で、これが、姉嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさいという言葉がありますよね。で、これはですね、当時の、なんていうんですかね、しきたりにおいて、長男が死んだら、その、長男の名を残すため、つまり家の名を残すために、次男、三男ですね、その下、弟が残されたやもめである長男の妻と結婚しなければならない。これ、日本語で、相婚と言います。相婚ですね。で、相というのは兄嫁って意味なんですけれども、それを、この、モーセの時代にはですね、立法として神様が、申命記の中で与えておられます。ですか？で、その話を、この制度を知っておかないとですね、この、例えば、ルツ記が一番大事なんですけども、ボアズという人が、ルツと結婚したわけなんですけれども、その時の、この、元になったのがですね、この、相婚だったんですね。ボアズが、その、未亡人、やもみであるナオミの、この旦那、その夫の名を残すためにボアズがルツを引き取ったと、その妻にしたということなんですが、まあ、そういう、このことがあったわけなんですね。で、オナンは何をしたかというと、これはもう本当に革新的なことなんです。夫婦の関係は持ってるんですよ。けれども最後の最後に、その、死に流した。これは、精子を流したということです。だから、受精するわけないですよね。外に出しちゃってるわけなんです。で、ここで神様が怒られてるのは、外に出したという行為自体よりも、子孫を残したくないということなわけなんです。ですか。神様から言われていることに対して、ある意味で苦味を持って、反抗心を持って、故意に反抗し、違うことを行っている。ですね。これ、意地汚いですよ。本当に意地汚いですよ。で、自分のものにならないと、自分の、その家系にはならないということも含まれて、その利己的な思いからですね、彼はそういうことを行っていたわけなんですね。で、これが、ここも同じように、石を怒ら、ここも、さっきも怒らせていたのでって書いて、こっちは怒らせたのでって書いてますけども、流して書いてあった。これ流していてってありますよね。これ、日常的に行ったんです。だから、夫婦関係を持っているときに、やってたんです。日常的に。ですね。で、それで、まあ、死んでしまったんですね。で、次、11節です。そこでユダは、嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまで、あなたの父の家で、やもめのままでいなさい、と言った。それはシェラもまた、兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。まあ、やもめの存在になったわけです。で、まだシェラが、まあ、少年だったんでしょうね。だから、大きくなるまで結婚はできないんだよ、と。まあ、でも本心は、またですね、息子が殺されや、しないかと、こう、思ってですね。で、それで、この引き離したというわけなんですね。ですから、今度は問題は、父、ユダになってくるんですよ。以前、ヤコブが、シェケムにいたことによって、そのいろんなことを考えても全てがめちゃくちゃになったことを思い出してください。その、ディナが凌辱されてですね、で、直接の兄であるシメオンとレビが怒るのは当然なんですよね。でももうヤコブは何も言うことができなかった。それで彼らは虐殺をしたという、まあ、罪を犯したわけですけれども、わかりますか？じゃあ、そこで何らかの、なんて言うんですかね、対処法があったかって言ったらですね、根本的な方法がですね、それは、解決されないと、問題が解決されないといけない。それは何かって言ったら、シェケムから離れるってことだったんですよ。そうですよね。で、ここも同じなんですよね。 カナン人と結婚したっていうところからもう、このユダが何かね、しようとしてもダメなんですよね。で、次から始まる話が、そういう話になってきます。そのユダが、まあ、いけないわけなんですけれども、まあ、まあ、他の人もいけないんですけどもね。いいですか？かなり日が経って、シュアの娘の、であったユダの妻が死んだ。ユダの妻ですね。が死にました。でそしてその門が開けたとき、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。まあ、ティムナというのも、シェフェラの中にありますが、あそこですね。アドラムから北西のところにありますね。で、その途上に、次出てくる、この、エナイムっていう町がありますけれど、場所がありますけれども、羊の群れの毛を刈るっていうのは、ただそれだけをやるに、お仕事をしにっていうよりも、もうちょっと祭り的な意味合いがあります。祭りをする。ですね、同時にね。その祝、このなんか、お祝いをするっていうか、ちょっと騒ぐっていうかな。だから、なんて言ったらいいでしょうか。門に服したわけですよね。で、もう自分の奥さんいなくなって、ちょっと解放されたような気分になってですね。そしてこの祭り気分なわけなんですよ。まあ、その時に起こった話です。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見たとき彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、とか書いてあるわけですね。はい。シェラが成人したのだからユダは与えなければいけないわけなんですよ。けれどもそれをしなかった。なぜかと言ったらユダの本音は殺されたくないから。ということで、非常にためらっていたというか、ごまかしていたわけですよね。それで、タマルはとんでもない状況の中に陥っているわけです。当時のその社会の中で、やもめの状態で、しかも、子を一人も産んでいないという状態は、まあ、とてつもなく、なんて言うんでしょうかね、尊厳が奪われたようなですね、状況になっていたわけなんですね。で、それで彼女は何を考えたかと言ったら、直接、舅であるユダを通して子を産むっていうことだったんです。で、それで、ベールを被りました。ベールを被るときっていうのは結婚式のときですね。今までもリベカがイサクを見たときにベールを被った。そして、ラケル、レアがですね、レアの方かな？実際ラケルだと思ったらレアだったんですけれども、結婚式の時にベールを被っていましたよね。で、これ日常生活の中でこうやってベールを被っているとですね、これは、いわゆる、売春したいですっていう意味なんですよ。で、それを行っていた。で、ユダが通りかかって遊女だと思ったんです。で、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が印として何をあげようかと言うと、あなたの陰形と紐とあなたが手にしている杖と言った。そこで彼はそれを与えて彼女のところにも入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを剥がし、またヤモメの服を着た。ちょうどごまかす、騙すということを行ったわけですね。まあ、以前、イサクがですね、エサウだと思ってヤコブを祝福したのと同じ、または、あるいは、このラバンがですね、騙した。まあ、似たようなことが起こったわけなんですけれども、まあ、遊女のところに入ったという、先ほど祭り気分でですね、ちょっとこう気が緩んでいるっていうですね、まあ、状態の中でこの遊女を見てですね、じゃあちょっとやろうかっていう感じなわけですよね。 もう本当に信仰的に後退してますね。後退してます。で、次に出てくる39章では、その逆の人を見ます。ヨセフです。ですね。ヨセフは逆に、言い寄られたにもかかわらず、逃げたんです。いや、逃げたらどうなったんですか？牢屋に入っちゃったんですよね。正しいことをして牢屋に入ったんですよ。ですね。まあちょっと次出てきますので、その時に詳しくお話しますけれども。そしてタマルは、後で証拠品となるものを、ここで、まあゲットしたわけですよね。もうユダのものだっていうことがはっきりわかるものをゲットしたわけです。で、次に、ユダは彼女の手から印を取り戻そうと、アドラム人の友人に託して小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女がいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの小ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。はい。売春って言っても回収の方ですね。が、行為が、まあ、バレたら恥ずかしいわけですよ。まあ、恥ずかしいことを、まあ、当時でも恥ずかしいことをやっぱ行ってたわけですよね。そのカナン人の社会の中でもやっぱりこれはちょっと、まあ、日本でもそうですよね。バレたらまずいっていうのありますよね。まあ、そういうことで、言っていたわけです。で、24節。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください。その売春によって身をもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。いかがですか？すごいですね。当時の族長はこれをする権威を持っていました。府権って言うんですか？その家の家長の権利としてですね、このように姦淫の罪を犯すその嫁をですね、焼き殺すこともできたわけです。でも、次にバレますけれども、自分はじゃあ、一体何なのかと。究極のダブルスタンダードですよね。二重基準なわけです。で、聖書に書いてあります。ローマ人の手紙を私たちは今学んでますけれども、2章の1節。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているのですと。私たちは知らず知らずにこれを持っているわけです。他の人に対しては裁く。神の裁きを願うんですが、自分に対しては神の憐れみを願うわけですね。ということをここで見ることができます。で、次に。彼女が引き出された時、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって、私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの陰形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを 見定めて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。ユダはここで根本的な問題を含め自分がしてきたことをようやく悟ったわけなんです。タマルに対する無慈悲もさることながら自分自身がイスラエルの子として神から選ばれている。それを無視してその、まあ、世の中で生きて、世的に生きていたわけなんですよ。自分がクリスチャンだにもかかわらず、もういいやと思って、まあ、世の世界の中に自由に生きるつもりだったのに、神様が憐れんでくださって、まあ、こういう出来事を通して、あ、またやり直さなければいけない。神様のところに戻らなければいけない。というふうに思うのと同じなわけなんです。ですから、今、ここで、 こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。この知るというのは性的な意味ですね。もう一度そういう関係に入ろうとはしなかった。悔い改めたんですよ。彼はですね。またきちんとしなければいけない。そして、彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかし、その子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんで私、あなたのために割り込むのです、と言った。それでその名は、ペレツと呼ばれた、割り込むパラツのですね、派生語になりますね、ペレツ。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それで、この名、その名はゼラフと呼ばれた。すごいですね、これ。かかとつかむよりもっとすごいですね。割り込んでしまいました。本当に不思議なんですけれども、この族長の歴史というのはですね、まあ、これ、ユダはもう族長って、まあ、そうですね。族長の歴史というのは似たような話がこうやって、繰り返されて出てきますけれども、まあ、ヤコブ、エサウを掴んでですね、この北よりももっとですね、この強引に、割り込んでですね、自分が長子の権利を得るべくですね、出てきたのがこのペレツだっていうんですね。この興味深い話があって、で、先ほど少し言及したルツ記を見ますとですね、詩詩記の後にありますが、サムエル記と詩詩記の後で、サムエル記の手前ですね、この4章の18節開かなくても結構ですよ、読みますからね。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダム、アミナダムの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアーズ、ボアーズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。ペレツからダビデまで行ってるんですね。そしてマタイの一章を見てください。これ何度もこれ今までも開きましたよね。マタイの一章。マタイの一章が面白くなってきました？これで。最初ね、これ何もわからないで読んだらですね、わけわかんなくてこれで挫折するんですよ。でも何度も何度もこれ、引用してますよね。そろそろというか面白くなってるんじゃないでしょうか。ですか？で、一節を見るとアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストのケースです。イエス様のケースなんですよ。で、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟が生まれ、ユダに、はい、見てください。タマルによって、パレス、これがペレツのことですね。パレスとザラが生まれと。あるんですよね。女性の名前が、この系図の中に出てくる。これ非常に珍しいことなんです。でも、出てくる人がまず、ここで、このタマルなんですよね。で、その後に出てくる人が、この、ラハブっていうね、五節にあるラハブ。そしてその後に、今度はですね、ルツですね。同じ五節ですね。で、最後に、六節で、ウリアの妻によって、まあ名前は出てきてませんけど、バテシバのことですよね。みんな、これ、異邦人ですよ。で、しかも、曰く付きの人たちです。タマル。タマルはまあ最初なんですけど、これから後もですね、いろいろと出てくる。まあ、ルツはモアブ人だっていうだけで、まあ素晴らしい人だったんですけれども。例えば、ラハブは遊女ですね。わかりますか？で、この、ユダの話も、イエス様の、先祖として、あまりにも、理想とはかけ離れた人なんですよ。そして、ユダが、こう、信仰が後退してしまったがばかりに起こった、まあ、タマルの、この、まあ、なんつったらいいかな。企みって言ったらちょっと、強い言い方ですけれども。まあ、企みですよね。まあ、それを、書いてあるわけですよね。で、イエス様が生まれてきた。イエス様、純潔じゃなかったんです。純潔じゃなかったんですよ。だから多くが失格ですよね。まあいわゆる世の中で天皇も含めてですね、まあ、こんなこと言ったらちょっとなんか右翼の人から抗議を受けるかもしれませんけど、今録音しちゃってますからね。まあ朝鮮の王族、今度韓国人の敵にしちゃうかもしれませんね。どこでもそうなんですよ。ちょっと これはあやふやなんですよね。あやふやなんです。まあイエスももちろんあやふやではないですけれども、父親がユダヤ人、イスラエル人であればですね、その妻が異邦人であってもイスラエル人という定義なんですね。それは間違いありません。大丈夫なんですが。にしてもですね、純潔ではないんですよ。そして、このような赤裸々な、この出来事の中の、その子孫、子孫であるということ。そしてイエス様がお生まれになったのはどこだか覚えてますか？家畜小屋なんですよ。しかも宿がなかったということでそちらに回されたわけなんですよね。私たちが教会とか、またはいわゆる宗教であるとか、キリスト教であるとかですね、考えると綺麗なことを願ってしまうわけなんですけれども、実際にイエス様が出てきたところはそういうところだったんですよね。これ何を意味してるかと言ったら、私たちの間に入ってきてくださったということであります。私たちのその、まあ、恥部と言ってもいいようなところにもイエス様は入ってきて降りてきて、まあ、くださったということなんですね。では次です。いいですか？ヨセフの話に行きますよ。39章。ヨセフがエジプトへ連れて行かれたとき、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。いかがですか？ここだけ読んだら、ヨセフなんと不幸な人だろうと思うじゃないですか。ところが次に主がヨセフと共におられた。このような不幸に見えるような状況の中において主がおられたんです。どうか覚えてください。私はクリスチャンとは、考えられない低いところに落ちてしまったと思ったときに、違うよ。いくら自分がどん底に落ちたと言っても、そこにも主がおられるんだよ。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たと。異邦人である異教徒であるこの主人がですね、ヤーウェなる神が、ヘブル人の神がおられるんだということ、その成功している、その、家のやりくりがうまくいってるのを見て、これは彼が言っている神でなければすることができないと認めざるを得ない、追えない状態だったわけなんです。そして、それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。素晴らしいですね。あなたを祝福する者は祝福される。このポティファルは、ヨセフを自分のしもべとした、そしてそれを愛し、そして任せたことによって、彼自身が豊かに祝福されたわけなんですよね。これが、神に祝福された人の、また主が共にいてくださる人のですね、与えることができる、他の人たちに与えることができる祝福なわけなんですよ。主が共におられる人のところに関わっていくとですね、自分自身が神を、その神、私たちの神を信じていなくてもですね、その人が祝福を受けていく、この神様を私たちは伝えているわけなんですね。そして、ヨセフはですね、このように管理するという特徴を持っています。 次に牢獄の中でなんとその監獄を管理しているヨセフが出てきます。そして次に今度はエジプトの支配者となるときにそのエジプト全体を管理する人となっていきます。第一コリントの4章に管理者には忠実であることが要求されますと書いてあるんですね。忠実であることが要求される。ヨセフは囚人であろうと奴隷であろうと王の前であろうと態度を変えませんでした。一切変えなかった。全く同じようにやってたんです。身分が高い人であろうと低い人であろうと人数が多かろうと少なかろうと彼がしていたことは神に対しての奉仕であって何ら変わることがなかったんです。忠実というのがこういうことなんですね。主の前に出ていく人の姿ですね。で、終わりの日にイエス様が戻ってきてくださり評価をしてくださるときにかけてくださる褒め言葉がこういう言葉なんです。マタイの25章の21節、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。わずかなものに忠実だったからなんですね。次に6節、彼はヨセフの手に全財産を委ね自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く美男子であった、自分の食べるもの、2つの理由があります。なぜ気を使っているか。1つは毒を盛られるかもしれないですね。これはまあ普通の歴史の中を見たら、この毒味する人がですねこのいるわけですよね。だからその、食事を出す人っていうのはもう側近中の側近なんですよ。でそれが一つ。あとエジプト人はですね自民族優越主義というんですか、エスノセントリックかな、自分の民族が非常に優れていて、そして他の民族と交わることを非常に嫌った人たちなんです。でずっとちょっと後に出てきます、ヨセフの話に出てきますが、エジプト人とヘブル人、エジプト人はエジプト人で食事をとって、ヘブル人はヘブル人で食事をとってました。というふうに食事を共にするのも嫌がった。だから食事のことをですねこのヘブル人のヨセフには任せなかったと考えられます。そしてここでなんで体格も良く美男子なっていう話が出てくるかというと次に続くんですよ。おばさんのポティファルの奥さんがですね、若い兄ちゃん、いわゆるジャニーズ系のですね、ジャニーズはあんまり好きじゃないですか皆さん。なんか他のじゃあこの人かっこいいわうわっていうような人がですねちょっと思い出してください。でここで使われているヘブル語はですね他にはダビデしか使われてないらしいです。ダビデもかっこいい人だったんですけれども、そういう、まあ、美男子だった、まあ、20歳ぐらいだったと思うんですねこの時点で。これらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言った。かなり直接的ですね。で次に、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振る舞おうとはされず、振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。私と寝ておくれ。で、この7節に書いたこれらのことのうち、誘惑というのは成功した時に来ます。ですね。彼は主人からの、この全財産を委ねられているんですね。その成功している中における誘惑 なわけなんです。で、私が、まあ、クリスチャン生活を送って、まあ、結構長くなりますが、まあ、新しく信じた人はですね、まだ教会の事情、まあ、わからない。で、それで、私もそうだったんですけども、どんどんびっくりするような話が出てきます。びっくりするんですよ。それはですね、もうおじいさんになった牧師とか伝道師のところに、若い女の人がやってきてですね、言い寄るっていう出来事ってしょっちゅう起こるんですよ。なんでって思うんですけれども、起こるんですね。ビリー・グラハムっていう、もう本当にアメリカ、また世界的にも有名な伝道者がいます。もう90歳以上のおじいさんですが。で、彼がどこかに伝道旅行に、伝道集会をするときはですね、その、そのグループっていうか、そのビリー・グラハムのその伝道集会をしているその、人たちはですね、まず、ホテルの部屋、隅々まで調べます。女がいないかどうか、まだつまずくものがないかどうか調べるんですよ。そしてエレベーターには女性とは二人だけでは一切乗りません。いや、私は乗りますね。別にいいでしょう、そのくらいはって思うんですが、なぜか実際にそういう出来事が起こったらしいです。で、ビリグラムが実際に裸の女の人がやってきた、走ってきたかなんかわかんないんですけど、だから考えられないようなことが起こるんですよ。で、何したか、次に出てくるんですが、逃げたらしいです。物理的に逃げたらしいですね。ということで、今は文字通りの話をしましたけれども、成功するときに誘惑が来るんですね。で、そのときに彼が、何をもって拒否したかというと、まず主人に対する敬意ですよね。こんなにも私に良くしてくださったご主人を裏切ることはできない。と同時に次に、神という言葉が彼は出てきました。エジプトにいますから、この主なる神、このヤーウェという言葉を使わず、神という言葉を使った、エロヒムという言葉を使って説明したんですけれども、彼の思いにはいつも神がおられたわけですよね。恐れがあったわけなんです。だからここで犯すことができようかということですね。で、私たちはですね、いつもへり下って本当に神様に打ち砕かれながらですね、神様に本当にこの思いを清めていただいてですね、そして何かそういう誘惑が起こった時に、いや、私はこれはできませんですね。これからはもう離れなければいけません。で、こういう、思いをですね、持ち続けていく仕事があるって言ったらいいでしょうかね。務めがあるわけですよね。そして、それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。しつこいですね。誘惑ってしつこいんですよ。で、誘惑って私たち同じものを受けるわけではなく、それぞれが弱さを持っています。肉の弱さを持っています。自分の持ち、ね。ある人にとっては全然誘惑にならないことがある、誘惑になっていく。まあ私は買い物は全然誘惑になりません。ですね。他のこと誘惑になります。でも皆さんはおそらく全然誘惑にならないと思います。ですね。それぞれ違うんですよ。で、しつこいんですよ、それが。一度拒んでもまた来る、また来る。でもヨセフは素晴らしいですね。全部拒んできました。そして、難しいのは相手が人なんですね。主人の妻ですから、その、もうなんていうかな、本当だったらもう出てけとかっていう感じでやりたくても、敬意を払いながら、かつ拒んでいく。ことを、ここで行っているわけなんです。ところが、11節。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。はい。物理的行使に出ました。けれども、ヨセフも物理的に逃げたんですね。その逃げようとした時にもう掴まれてるから上着が剥がれてしまったんですね。それで上着を残して行ったわけなんですよ。 素晴らしいヨセフの、その英語で言うとインテグリティですね。インテグリティというのはですね、潔癖と日本語で訳したらちょっとあれですね、その実直って言ったらいいかな、貧困法制と言ったらいいでしょうかですね。素晴らしいですね。神様に対して先ほどのユダとは打って変わってですね、貫き通したわけですよ。そういう人には災いは来ないよねって思うじゃないですか。ところが次に違うことが起こるんです。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。もう夫に対して、その夫のせいだということで、あなたが与えたヘブル人の。また外国人のということを強調するためですね。ヘブル人の別紙もあるでしょう。奴隷がと。どうですか？大声を上げた。寝ておくれという言葉ですよ。そして、この上着ですよね。人の判断って本当に頼りにならないな。裁判で物的証拠とあってですね、いろんなこの議論が交わされますけれども、解釈によってはこんだけ状況証拠と物的証拠、どっちもありますよね。大声で叫んだというと物的証拠、どっちも上着があるわけですけども。解釈によって正反対になり得るんですね。で、主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って、告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。どうですか？真っ当に自分の振る舞いを、こう正したっていうか、貫いた結果ですね、牢屋行きなんですよ。でこういうところを通るとですね、多くの人が神を疑うんですよね。愛、正しい神が、愛の神、正しい神がおられるなら、なんでこういうことが起こるんですか。ここでは、世は敬虔な人を憎むという原理が、原理っていうかその、実情があるからなんですよね。まあこれわかるわけですけれども、神様はですね、なんで正しい人にそのことが起こるのか、原因を示すときもあります。で、有名な話が、ヨブ記なんですね。ヨブ記は、読まれたらいいですね。いや、ずっと後だからずっと後で読みます。まあそれでも構わないんですけれども、今から読んでも構いませんが、原因が書いてあるんですよ。何かって言ったらサタンがやったんですね。ヨブがですね、裕福でですね、そして正しい人だったんですよ。そして、もう瞬く間にですね、財産を取ってですね、それで、自分の皮膚までですね、皮膚病にかかってですね、この健康まで奪い取った。で、その後にこの友人が来て慰めようとしたけれども、あまりにも痛みが激しいので、痒みが激しいのでですね、もう近づくことさえできなかった。それからヨブがですね、自分の生まれた日を呪い始めた。それで、この友人たちは、ヨブが過去に何か間違ったこと、悪いこと、隠れた罪があるからこういうことが起こっているはずなんだっていう話をしたんですね。 リュブはそんなことはした覚えが全然ない、無実なんだということを言い張って、お互いにもう泥、なんていうんですかそれ、泥沼に陥ったんですね、その議論が。で、神様は最後にヨブにですね、実はサタンがやるのを私が、この、限定的に許したんだと言わなかったんですよ。言わなかった。むしろ、ヨブがあまりにも自分の正しさを貫いてですね、言ったために、神様自身を見なかったことに対することを神様は咎めたんです。で、彼は悔い改めました。そしたら回復したんですよ。何を今言いたいかと言いますと、神様は原因を話さないんです。不思議なことに。なんで理由を話さないんです。でも、神様は、私は神である。私は主である。私はあなたと共にいる。私はこれから私の栄光を表す。私のことをするよ。これは話してくださるんです。それで、21節ご覧ください。しかし主はヨセフと共におられなんですね。彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそれでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功してくださったからである。はい。見てください。監獄の中において主が共におられたわけなんですよ。そして同じようにポティファルの家にいた時と同じように、すべてのことを任せてくれたわけなんですね。この任せたっていうのがすごいですよ。これ多分ね、牢屋の鍵この持ってたと思うんですよね。で、彼逃げなかったんですよ。で、この詩編の105編の18節を読むと、彼らは足かせでヨセフの足を悩まし、ヨセフは鉄のかせの中に入ったと書いてあるんですね。だから最初はもちろん彼は鉄のかせの中に入っていたんですけれども、もう究極の模範囚だったと思うんですよね。で、それでですね、このどんどん任せてって、この彼は自由に動き、他の囚人をこの世話していく係になってったわけなんですよね。見方を変える必要があります、私たちは。で、今日のテーマになりますけれども、すべてのことを益として働かせてくださるということになっていくんですが、その前に、私たちは、主が共におられるんだ。このような最悪な環境の中でも主が共におられるんだ。ということであります。で、有名な、証があります。中国がまだ解放される前なのかな？または解放されて間もなくなんでしょうか？そのクリスチャンだということでですね、まあ労働なんだっけだ、ちょっと改造とかちょっと忘れましたけれども、いわゆる刑務所行きになった人の話ですが、声だめの中で私は主を礼拝しましたっていう話があるんですね。有名な話です。声だめ。ですから、ものすごい臭いわけなんですよ。でも、誰もがそこに近寄らなかった。看守でさえがですね、近寄らなかったんです。そこでの仕事を彼は、率先してやったのか、なんか忘れましたけれども。もう大声で、そこだけでは賛美ができたらしいです。そこにおいては宗教の自由が 100% 守られていたわけなんです。主がそこにおられました。なんでこんな目に遭うんですか？じゃないんですね。そこでも喜ぶという力が主から与えられていたんです。で、これがですね、起き上がり拳のようなですね、クリスチャンの特徴が現れてるんですね。倒れても窮することがないんですよ。なんかそういう変な目に遭ってもですね、 むきって起き上がる、なんかちょっと恐ろしい、恐ろしささえ感じるようなですね、力が神から与えられるんですね。そして今見たように、どのようなスケールにおいても、神様の召しと賜物は、召しっていうのはその使命と言ったりでしょうか、その呼びかけと言ったりでしょうか。それと、あと賜物ですね、その与えられた能力というのは変わりなく、ヨセフはどこにいても同じことをやっていたんですよね。同じことをやっていました。私たち悩みませんか？主よ、どこに行けばいいんですか？この会社辞めたいんですけども。次は、とかですね。結婚したいんですけど、誰がいいんでしょうか？誰でもいいんですよ、基本的に。証明と飯は、証明と賜物は変わらないんです。つまり、神様の前に忠実に仕えていたらですね、そういうふさわしい人、またふさわしい会社、どこにいてもいいんです。与えてくださいます。ということで、次の40章が、その監獄の中にいた時の話に入ります。これらのことの後、エジプトの王の検察官と調理官とが、その主君、エジプトの王に罪を犯した。それでパロはこの検察官長と調理官長の二人の帝臣を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。はい。ここで見る、たまたまっていうことですよね、要はここでは。でもこれはたまたまじゃないんですよね。偶然じゃないんですよ。後で出てきますけど、すべてがですね、綱渡りのように繋がっていくんですね。神様の導きって面白いですよ。一つでもある出来事がなかったら、もう今起こっていることっていうのは一切ありえないというのがこの神様の導きの中には数多くあるわけなんですよね。ヨセフがなんでポティファルの家の中に入ったのか、ヨセフがなんで主人の妻から偽りの告発を受けたのか、これ全部意味があったんです。そして今ここでたまたまのように見えますけれども、神様の計画の中で、神様がそのポティファルの妻が偽りの告発をさせるように、それを許してですね、そして今ここで嫌疑がかけられた帝臣二人が投獄されたわけなんです。一人が検察官です。で、これはブドウ酒をですね、ワインを王に与える人なんです。なんでワインを与える人がなんでそんな偉いんですかって、ちょっとレストランですね、この考えのウェイターウェイトレスが。そうじゃないんですよ。いいですか？さっき話したように、ここに毒が入ったら、一発で暗殺できるような人なんです。だから、金庫の鍵盤よりももっと権利を持ってる人なんですよ。よっぽど信頼されてないとできない人なんです。で、次に食事もそうですよね。で、嫌疑がかけられたっていうことなので、毒が見つかったんでしょうね。で、それで牢屋に入ったわけなんですよ。で、次5節。さて、監獄に監禁されているエジプト王の検察官と調理官とは、二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には、おのおの意味があった。朝、ヨセフが彼らのところに入って、よく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されている、この、パロの帝臣たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に言った。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話して、ください。ヨセフはですね、囚人をよく見ていました。イライラしたので、声をかけてあげました。そして、夢を見たということで、
彼は神がなさることではありませんか、お話しください、こう言ったわけです。17歳の時に夢を見たヨセフ、これ神様からの賜物だったんですね。その賜物が与えられていて、そして夢を見るということもさることながら、その夢を解き明かす、何の意味があるかを解釈するその能力も与えられていたわけなんです。で、神がなさることではありませんかと、その本当に神からの能力であるということを知っていたので、それを、自分が喜んで用いたいという思いを持って今ここで話しているわけなんですね。私たち一人一人に神様から賜物が与えられています。信仰をに従ってですね、それぞれに恵みに従って賜物が与えられているんですね。で、それを自ら喜んで使っていく、それを用いて神様に仕えていきたいという積極性をここで見ることができるわけなんです。で、実は皆さん一人一人に与えられています。こういう賜物の話を聞くとですね、すぐこうちょっとあれなんですね、劣等感が出てくるんですね。劣等感っていうかなんていうかな、こういや私には何があるんでしょうか。でも喜んで自ら進んで奉仕をしたい、またしてきたのであれば、もうすでに賜物は用いられてるんですね。そして神様に会ってこれで喜んで行っていきたい、そしてそれを周りで見ている人が、あ、神様がしてくださってるんだ、こう認めることができるわけなんです。これが賜物なんですね。皆さん一人一人にもう与えられてるんですよ。で、これを積極的に用いていく。で、次に、それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木は三本のつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを掴んで、それを積んで、それをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。まあ夢の中ですからね、ちょっと変なんですけれども、これ起こったわけですよね。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三本の鶴は三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従って、パロの杯をその手に捧げましょう。あ、っていうふうにですね、解釈したわけなんですよ。権威が晴れてですね、それで元の役に戻ることができる、3日のうちにということです。で、次にヨセフがですね、こういうことを言います。あなたが幸せになった時はきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実に私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。はい。すかさずヨセフは機会を逃すまいと自分の窮状を彼に訴えたわけなんですが、この話をしているときに割り込んできたのがこの調理官長なわけなんです。16節。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝編みのカゴが3つあった。一番上のカゴはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えて言った。その解き明かしはこうです。三つのカゴは三日のことです。三日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。すごいですね。でも、実際に起こるんですよ。三日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検釈官長と調理官長とをその家臣たちの中に呼び出した。そうして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。はい。ここで、 さっき言ったことがその通りになったわけですね。調理官長が実は、黒星、黒だったわけなんですよ。で、次に、次がパンチライン。パンチラインって何て言えばいいかな。一番大事な言葉ですね。ところが、検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。いかがですか？もう神なんかいらねえよって神を罵ってもおかしくない状態です。ですよね。いいですか？絶対にそれをしないでください。ローマの8章の28節。神はご自分の計画によって召された人、つまりその神を愛する人のためにですね、すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますのです。41章を読まないと、この忘れたという、このことも働かせて、益としてくださるということがわからないんですよ。一節を見るとですね、41章の。それから2年のうち。2年間彼は忘れ去られて、牢屋の中にいました。でも、パウロがこう言いましたよね。ローマの5章で。患難にいるときも喜びます。患難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出し、その希望は失望に終わることはありません。そして聖霊が神の愛を私たちの心に注いでくださる。このプロセスを私たちは通る必要があるんですよね。パウロとシラスという人はですね、牢獄にいるときに祈りと、そして賛美を持って時間を、その夜を過ごしたというのも書いてあるんです。これが必要なんですが、辛いですよ。苦しいですよ。生身の人間ですから。苦しいというのを否定する必要は全くありません。否定したらですね、それはちょっとおかしいですね。ちょっと新興宗教かもしれないね。なんか渋谷にいた時にですね、何でしたかあれは。幸せですからね。忘れましたけど。そうなっちゃいますね。じゃあ苦しいのは苦しいんです。それを全然否定する必要はないです。けれども、神様は私たちに災いの計画ではなく、希望と将来を与える計画を私たちに与えてくださっています。私たちが追い求めるのであれば、見出されると神様は約束してくれ。これ今、エレミア書に書いてある約束を読みました。いいですか？絶対に忘れないでください。そして41章、入りましょう。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時にパロは目が覚めた。このパロというのは、いわゆる天皇と言ってるのと同じように、称号なんですね。エジプトの王の意味です。で、当時はエジプトは、世界大国、つまり超大国で今のアメリカみたいな存在ですね。で、古代文明ね、私たちもね、よく知ってますよね。古代文明、ナイルによって栄えたわけなんですよ。あそこ砂漠なんです。砂漠なんですけれども、ナイル川があって、そして氾濫することによって、あそこは肥沃な土地だったんですね。でそこに肥えた雌牛が出てきて、でも夢の中ですから、ちょっとこのね、夢の中ってね、私たちもそうじゃないですか、ぐちゃぐちゃになってますよね、いろんなことがね。現実の社会では起こらないようなことが起こってますけど、ここでも起こってるわけですよね。で、次に痩せ細った雌牛が出てきて、むしゃむしゃ食べちゃって、しまったわけなんですよね。で、次に、それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い七つの穂が一本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた七つの穂が出てきた。そしてしなびた穂が あの肥えて豊かな七つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。二回も見たので心が騒ぎました。八節。朝になってパロは
心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。
はい。当時は、ですね、このように知者、学者であると言われていた人たちは、まじないをする人たちだったんです。夢の解き明かしをする。まあ、昔そうですよね。王が、いわゆる、なんて言うんですかね、このまじないをする人、この女の人でも、こう、シャーマンとかですね、そういう女性とかを使ってですね、王の行く末を図った、これの国の行く末を図っていくような、そういうものがあったわけなんですよ。けれども、ここではっきり出ているように、彼らは、この夢は解き明かすことができなかったんです。もしですね、聖書オタクの人はですね、このヨセフの話と、あとダニエル書をですね、比べてください。ダニエルも同じようにバビロンの中で、この他の呪法師たちが解き明かすことができないのを彼は解き明かす。その王の、その、なんて言うんですかね、知者であったわけなんですけれども。で、9節。その時、検察官長がパロに告げて言った。私は今日、私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って、私と調理官長とを侍従長の家に交流なさいました。その時、私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢は各々意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべで、ヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。はい。ここで思い出したんですよ。いいですか？忘れたってとんでもな話じゃないですか。例えば役所に行ったらその書類が置きっぱなしにされてですね、ずっと眠っていたようなもんですよ、これ。こんなことなんで神様許すんですかと文句言いたいじゃないですか。違うんですよね。絶対にそういうふうに罵らないでください。絶対に疑わないでください。神様は、わざとそのようにご自分の主権の中にされたんです。許されたんです。なぜか。二年後に、このエジプト、いや、世界的な危機が来るのに備えておられたわけなんです。もしその時に、もしですよ、歴史にもしってないってよく言われますけれども、もしすぐにこのパロに言ったらですね、この検察官長が言ったとしたら、出されたかもしれません。でもそれで終わりですよ。で、この世界的な危機が起こる。で、これから、読んでいくとですね、もっと霊的な、その神の壮大な救いの計画の一つにあったんですね。ヤコブの家に関わることが起こってきます。すべてがパズルというか、この綱渡りのようにですね、全部が繋がってるんですね。私たちは、このことを、いつも思っている必要があります。ですか。そして信仰を持って掴み取っていくんですね。これだ、あれだ、これだ。で自分の思う通り動かなかったとしても、すぐにそれを神様の前に落として、荷物落としていいんですよ、神様の前に。重かったら、ボトって。ね、人の前だったらまずいですけれども、相手が迷惑かかりますけど、神様の前はいいんですね、ボトって落としてください。いいです、もうこれはわからないから、あなたにお任せします。そして、次です。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼は髭を剃り、着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。あなたについて言われるこのことを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだか。ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。素晴らしいですね。彼は信仰の賜物に満ちていました。神がとすぐに言葉として出てくるわけなんですよね。事実そうだったんです。ですか？彼は無邪気、ある意味で無邪気な人だったんですね。お兄さんに憎まれるって分からずにですね、無邪気に言ってしまいました。でも彼がそれの賜物だったんですよ。どこに行っても神がこれをしてくださるということを彼はよく知っていたわけなんです。だから王様の前でも関係ないことなんですよ。それで彼は話しました。 こういう素直さがあると同時にですね、私たちに押し寄せてくる誘惑というか、肉というのはですね、お、なんか俺が結構できるじゃない。口見てください。できるじゃない。ね。なっちゃうんですよ。じゃないんだということですね。で、次に、それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい、非常に醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が上がってきた。私はこのように醜いのを全、エジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い雌牛が先の超えた7頭の雌牛を食い尽くした。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのがわからないほどの姿は、その姿は初めと同じように醜かった。その時私が目が覚めた。先ほど書いてある描写よりもですね、もっと感情がこもってます。実際にそうだったんですよね。むしゃむしゃ食ってるの。非常に痩せこけていて、そしてその痩せこけていたのがむしゃむしゃ食べたのに、全然お腹が膨れてないという状態。で、次に、ついで夢の中で私は見ると、私は見た、見ると一本の茎によく実った七つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびて貧弱な七つの穂が出てきた。東風というのが聖書に出てくるとですね、必ず熱風なんですよ。いわゆる私たちが、ね、風が来ると、あー涼しいって言うでしょ？ね。イスラエルだとですね、来るのやめてくれっていうような熱風が吹く時があります。いわゆる、なんていうのかな、ものすごい熱い料理をしているところに風をですね、やったらですね、その風をもろちょに受けたらですね、いい、もうかけない方がいいっていう感じになるじゃないですか。それよりすごかったですね。私私たちね、エイラットっていうところで、風が吹くんですけども、いや、もう吹かなくていいっていうような熱い。それだとしなびちゃうんですよね。その食物がしなびるぐらいのですね、熱いものなんです。で、これが出てきて、そして、そのしなびた子が、あの七つの良い子を飲み込んでしまった。そこで私は助法師に話したが、誰も私に説明できるものがいなかったということであります。で、ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることを、パロに示されたのです。大胆ですね。大胆になってください。神様に示されたことですね。これだと思ったことは、もう大胆に言ってください。他の人がですね、いや、ちょっともうちょっと常識、いや、いいです。無視していいです。大胆になってください。どんどん出てってください。ですか？7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。これは一つの夢なのです。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐ全、エジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため、後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからですと。わかりますか？さっきなんで食べても痩せこけていたかって言ったら、7年間の大豊作が忘れられるほどの危機になってしまうということなんですよね。で、夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからですということであります。それゆえ今パロは、さとくて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように、パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように、彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに、まちまちに穀物を蓄え、保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように、この地が飢饉で滅びないためですと助言まで入れています。で、この助言も実は神から来たもので、この管理の賜物がさっきありましたよね。それを用いて今彼が助言をしているわけなんですよ。私たちですね、こうしたらいいのにって思うことあるじゃないですか。実は自分が神様に召されていることって多いんですよね。それが自分が行動に移すっていうこと結構あるんですね。で、見てください。このことは、パロとそのすべての家臣たちの心にかなった、知恵の言葉が与えられると、すべての人がですね、なるほど、というふうに一致が与えられます。 今まで対立していた人もですね、お、そうだ、これ行こうっていうふうな言葉になるんですね。で、次に、そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。ここですよ。先ほど主が共におられた。ヨセフと共におられた。ヨセフと共におられた。次に神の霊。ここまあ実際には神々の霊と正確には訳した方がいいかもしれません。なぜかって言ったら、このエジプトのこのパロはですね、異教徒ですからね。多神教徒ですから。神々の霊。まあでも、認めざるを得なかった。認めざるを得なかったんです。素晴らしいですね。素晴らしいです。これをイエス様はこう言われましたね。あなた方は聖霊の力を受けてですね。そして私の証人になります。つまり私たちを見たらイエス様を見る。これはキリストの御霊でなければなることはないという世における証言、証、印になっていくわけなんです。で、これを聖霊の働き、御霊の働きと言います。私たちの内側だけではなく、外側で人々に神がいること、キリストがいることを力を持って証していくこと。聖霊のバプテスマとも言いますけれども、これが必要なんだよということをイエス様はおっしゃっているんですね。私はどうすればいいんですか。求めてください。与えられます。求めてください。で、次にパロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らせられたのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にはいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは王位だけだ。パロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。うわ、急に囚人からエジプト全土の支配者です。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。この指輪というのも、この王の指輪ですね。そして、天布もそうだし、そして金の首飾り。そして第二の車というのは自分が第一ですから。ですね。乗せたわけです。で、次にパロはヨセフに言った。私はパロだ。しかし、あなたの許しなくしては、エジプト中で誰も手足を上げることもできない。ですね。パロはヨセフに、ツェフェナテパネアハという名を与え、オンの妻子、ポティフェラの娘、アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡ったと。この祭司、神官ともよく、エジプトの古代史を読むと出てきますけれども、ものすごい力を持っていました。まあ、今のキリスト教会で言ったらバチカンみたいなもんですよね。で、当時だったら、この、日本史の中でもですね、この僧侶が力を持っている場合はありますよね。まあ、そういうことで、その力を持っている人の娘を彼はもらったわけなんですよね、お嫁さんとして。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになったときは、30歳であったヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いたと。30歳、だから13年経って、彼は王様の次の人、支配者になったわけなんですよ。いかがですか、彼の苦しみの13年間。で、30歳です。アブラハム、イサク、ヤコブの歴史の中の中心人物は実はイエス、キリストですね。メシアですよ。キリストですよ。子孫。で、その型となっているのがヨセフなんです。イエス様は十字架の道を歩まれ、事実、ユダヤ人の裁判の中で、この癒しめられてですね、ついに今度は、異邦人の裁判によって十字架につけられて、むごい死を遂げて、墓に葬られて、次どうなったか。神の大能の力によって、生き返って、天に引き上げられて、今はどこですか？この、天地万物を作られた、神の右の座におられるんです。 そして戻ってこられます。その時は、全部の王たちの王、主と呼ばれる者たちの、あらゆる者たちの主として来られるんだよ。ユダヤ人たちは自分たちユダヤ人だけのメシアだと思ってますけれども、そうじゃないですね。全世界のメシアです。ここでもエジプトという異邦の国のメシア。メシアというかその王ですね。まあでも実際に救ってくれますからね、これからね。この国を。メシア、救い主となっていくわけです。そして、30歳っていうのもこれ、すごいね。イエス様は、公生涯、公のその働きを始めた生涯を送られたのが、30歳頃ですよね。で次に、さて、豊作の7年間に、地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に蓄えた。すなわち、町の周囲にある畑の食料を、おのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前に、ヨセフに二人の子供が生まれた。これらは、恩の祭司ポティフェラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。マナセがですね、この、忘れるの、この、派生語ですね。マナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の善果とを忘れさせたからである。また二番目の子、エフライムと名付けた。この実り多いっていうところからの派生ですね。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。はい。ヨセフがこのように名前を付けたということは当然ながらですね、彼の思いっていうのは、ヤコブの家にあったわけですよ。忘れさせてくださった。あの兄たちに売られてしまったということがどれほど辛いことだったのか。でも忘れさせた。私たちが天に入れば、新しいエルサレムの中に入るときに、それを忘れさせてくださる神の慰めがあることが黙示録の最後に書いてあります。開かなくていいですけども読みますが、21章の4節で、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。拭い取ってくださる。そしてこれがまずマナスですよね。次にエフライムの意味が実り多いものとなった。その苦しみの地で、私たちは苦しみから抜け出したら実り多いものだと思っちゃうんですよね。違うんですよ。苦しみの中において、その地において実り多いものとしてくださるわけなんですよね。でもヨセフはですね、これで終わりだと思ったと思うんですよね。違うんです。42章からがこれが本番なんです。これ実はちょっと待ってよ、だってこれでもう終わりでしょうと。これ人生の成功ですよ、まさに。これほど成功した人いないですよね。でも違うんですよ。神様の救いのご計画というのはもっともっとすごいんですよね。私たちが目で見たこともないこと、耳で聞いたこともないこと、心で思いつきもしないことを神は私たちのために備えてくださるという言葉があります。で、その前提となる話が次です。53節から。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り、7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに行った。ヨセフの元に行き、彼の言う通りにせよと。まあ、このようなね、ヨセフがね、のような、いわゆる首相みたいな人がいたらですね、幸せですね、その国は。非常に賢い。で、今、こうやってエジプトは救われてます。ところが56節、飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなった時、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。世界的な飢饉だったんですよ、実は。エジプトだけじゃなかったんですよ。でもエジプトにたくさんあったので、エジプトに買いに来るという
ことで、42章の一節でヤコブはって続くんですよ。わかりますか？神様のご計画は、私たちの思いをこのようにして、はるかに超えているわけなんです。私たち、主を心から、この一週間もですね、求めていきましょう。そして、ヨセフと同じように、何か変なことが起こっても、主が共におられるんだという信仰が与えられるような、霊を保っていましょう。自分自身の霊ですね。を保っていましょう。心を見張っていましょう。そして主を賛美し、感謝し、祈りを捧げ、神の御霊による力を受けて歩んでいきましょう。このような約束を神様が持っておられます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのようにして素晴らしい約束を与えてくださっていることを感謝いたします。私たちの子供、あなたの子供のためには、あなたはもうすでにキリストイエスという恵みを賜物を与えてくださいました。だから私たちがに対して本当に与えないということは一切ないんだということをあなたは教えてくださいました。神様、どうぞ私たちがあなたの中に歩むことができますように、でヨセフのように忠実なものでありますように助けてください。誘惑を受けた時もヨセフのように神を恐れて、そして罪を憎んで悪魔を退けて行くことができますように。神に従いなさい。そして立ち向かいなさい。そうすれば悪魔は退きますとあなたは約束してくださっています。神様、その生活を送ることができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。